今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の7章37節から39節です。ヨハネによる福音書の7章37節から39節。さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら、私の元に来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。アーメン。お祈りいたします。主よ、私たちは乾いてここに来ております。イエスよ、潤してください。あなたがくださるというその水を私たちにください。その水を飲む者は誰でも聖書が言っている通りに生ける水の川が流れ出してくるという、その水を主よ、今日あなたがこのしもべを用い、唇を通し、またこの一人一人の耳を通して心の内に流れ込み、あなたの潤いを得させてくださる時でありますように、一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。人にはですね、世の中の何者も、潤すことのできない乾きというものがあります。人は乾いてきております、ね、世の中を生活し生きている上でイエス様抜きで生きていると、何かおかしい、何か変だ、ね、何か現実ではないんじゃないか、もっと真実の世界があるんじゃないか、そういうことで、ね、求めている人々が大勢おり、またそのような、ね、映画もまた作られておりますけれども、人はですね、イエス様抜きで生きていこうとすると必ずこの渇きを覚えるものです。渇きがあるんです、ね、生き物は水がなければ生きていけないですね。これどの生き物もそうです。水がなくとも生きていけるとしたら、ね、それは生き物ではなく機械、マシンです。水、これが尽きてしまうと人は立ち行かなくなってしまうように、イエス様という誠の命の水の泉から流れ出てくるその水に、ね、浸されていなければ人はやがて死んでしまうんです。霊的に死んでしまいます。肉的にも死んでしまいます、ね、皆さん、人間に死がどうして入り込んできたか、創世記に書いてありますね。なぜ人は死ぬ存在となってしまったか、それ神様と断絶したからです。神様から流れてくる命、それを人が、ね、自分の好き勝手、自分の好むことによって、それを自ら阻んでしまい、そして、その誠の命の君なる主とのその命の交わりを断絶してしまったから、人に死というものが起こるようになってしまったんですね。その前は永遠に生きる存在でした。でも、ね、神様との断絶、ね、神様の御言葉に背いたからです。御言葉に従順しないということを自ら選んでしまったから。だから人は死ぬものとなってしまいました。人はですね、水がなくては生きていけない。ね、生き物もそうですね。それと同じように、誠の命の泉であられる主と断絶するならば、ね、肉体は死んでしまいますし、また永遠の死、霊の死も、それもやがて訪れてきてしまうんです。
ですね、私たち人間、この体がですね、元気に保ってもし生きるとしたら130年まで生きている人がいるらしいですね。 でもこの130年も生きられるように設計されている人であっても1週間か10日くらい水を絶ったら死ぬんです、ね、130年生きるべき命がたった1週間か10日くらいを水を絶つことによってその人の命は死んでしまうんですね。このただの水を飲まないことによって私たちの命は流れることなく、ね、たった1週間か10日で死んでしまうということなんですけれど、生ける水であるイエス・キリストを拒み飲まないとどうなるかしたら永遠に永遠に死ぬんですけれど、死んで死ぬんではなく死という地獄の中で苦しみの中でずっと死を味わい尽きながら味わい尽くしながら死を味わい尽くしながら痛いを味わい尽くしながら苦しいを味わい尽くしながら死に属しているすべてのことを味わって味わって味わって永遠に死んでしまう。死を味わいながら生きるしかない。これが生ける水であるイエス・キリストを飲んでいない人たちが受ける第二の死なんですね。だから生ける水であるイエス・キリストを信じていない人、信じていないからイエス・キリストというこの生ける水を飲んでいない人たちは、彼らは地獄というところにおいて死を永遠に永遠に味わいながら生きてるんですよ。死を味わいながら生きる人生になってしまう。苦しみを、裏切りを、悲しみを、痛みを、悔しい、ね、怒り、この全部この死に直するものをずっとずっとずっとずっと味わいながら生きるしかない。その定めがどこに決まるか。生ける水であるイエス・キリストを信じなかったことによって、飲んでいなかったことによって死に直するすべてのものを永遠に味わいながら生きるしかない人たちが地獄にいます。地獄とはどんなところか、あらゆる死に属しているものを味わい尽くしてずっと生きる世界が地獄です。あらゆる死に属しているすべてのことを永遠に休むことなく味わい尽くしながらずっとずっとずっとずっとずっと生きていかなければならない世界。これが生ける水であるイエス・キリストを信じなかった人、信じなかったゆえに生ける水であるイエス・キリストを飲んでいなかった人たちが生きる世界なんですね。だから先ほども申し上げましたけれど、皆さんがこの自分の今の立体、これを生かすために一生懸命飲み食いをしています。でも何らかのことがあって1週間から10日ぐらい皆さんが水を絶ってしまったら皆さんは死ぬんですね。100年生きるかもしれない命が死ぬ、130年生きるかもしれない命が死ぬんですね。でも後半はどうだか、後半は立ったら、ね、お水さえしっかりと飲んでいれば40日間は生きるんですよ。だから霊においても肉においても何が重要？大きい声で、はい、そうですよ。なんでそうやって小さな声で言うの？か細い声で。じゃあ皆さんの霊においても肉においても、皆さんを生きる、皆さんが生きるために必要なものは何なんですか？せーの、水。そうなんですよ。水飲まないとこの体が1週間か10日で死ぬんです。生ける水であるイエス様を飲まなかったら永遠に私たちは死ぬんです。死んで死の世界において永遠に死を味わいながら永遠に生きる存在になってしまう。死をずっと、死という世界をずっと味わいながら生きるしかない私たちになりますね。今日の聖書を見ると、祭りの大いなるその日に 主が大声で叫んでいるんですね。あんたたち祭りはしているのに生ける水は飲んでないよ。祭りはしているのに生ける水は飲んでいないよ。だから形だけの信仰生活によって私たちは生ける水に預かることはできないということを言っているんですよ。主が生ける水、イエス・キリストを思い存分私たち自身が飲むためにはどうすればいいか、イエス様が私たちに命じられた通り、聖霊を待つ、聖霊に満たされる、そして聖霊によって生ける水であるイエス・キリストを大いに諭されて大いに飲む。飲むとは何かと言ったら、納得した、霊において納得した、あ、そうなんだ、そうなんだ、あ、そういうことなんだ、アーメン、アーメン、これが飲んでる状態なんですよ。皆さんが今ここに来て礼拝を捧げながら御言葉を聞きながら何にも心の中に、あ、そうなんだがないとするんだったら、皆さんはお祭りだけをしてて、生ける水、イエス・キリストの真の生ける水には預かっていないものになっている。で、そういう人に対して今日主が大きな声で、大きな声で叫んでいるのです。
イエス様こそが誠の水です。水ね、飲んでそしたらそのままなくなってしまうような水ではありません。イエス様という水はね、これをイエス様を飲むならば、すなわちイエス様を信じるならばです。38節に、私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。
ほら、さっき私が言ったでしょ、聞いた時にね、あ、そうなんだ、そうなんだつって皆さんが納得したことが、これがもう水に預かったっていうことなんですね。で、納得したことが皆さんが誰かにまた伝えるね、伝えるということによって、皆さんが伝えれば伝えるほどね、それがほとばしるようになって、もっともっともっともっと、一番最初はちょろちょろちょろちょろしたものしか伝えられなかった。でもそれ伝えれば伝えるほど、この水のね、あの流れがどんどんどんどん広く深くなって、もっともっと人々が納得できるように、人々が信じられるように、主の御言葉を川側と流すことができるということなんだけど、川側流したいということはみんなが望んでるんです。私も川川と流したい。そして人々をイエス・キリストに巻き込んでいきたい。いきたいという願いは誰しもが持っている。だけど、この流すために必要な自分の腹の中に一番最初に溜めること。これが少ないんですね。だから川川と流したいんだったらよく聞いて、そして皆さんが聞いた言葉で、ああそうなんだ、あ、こういう意味なんだ、あ、だからこうなんだ、だからこういうになるんだということをたくさん皆さんが蓄えていかなければならないんですね。この蓄えたものがね、水を飲めば飲めば飲めば飲めば飲めばね、私たちは水を汲んで、あの亀に入れますよね。そうすると水を汲んで入れれば入れればどんどんどんどん上がってくるよね。それと同じように、皆さんというこの亀、皆さんというこのね、亀の中に、イエス・キリストの御言葉、聞いた御言葉、聞いて、あ、そうなんだと思ってしまった御言葉、信じてしまった御言葉を、どんどんどんどん入れることは何かと言ったら、亀の中に水をどんどんどんどんどんどんどんどん汲んで入れることと同じなんですね。そして、これがずーっとずーっとずーっとずーっと来てしまうと、ここまで来ちゃうと、ここには、ほら、口という穴があるじゃん。ね？ここまで蓄えてしまったら、もう嫌おもなくここから出てくる。出てくる。いい？ずっと自分というためにね、入れ込んで溜め込んで入れ込んで溜め込んで入れ込んで溜め込んで入れ込んで溜め込んで、ここまで来たら、ここからは自分も知らないうちに流れるんですよ。御言葉が。ね。流れるしかないじゃん。それ以上入るところないんだもん。入るところないんだもん。だから、ここまで溜めてしまったら流れるしかないんですね。だから、そのために、川川と流すためには、まず自分の中に恵みの御言葉をたくさん さん組んで、ね、入れる、入れる、入れる、入れる、入れる。これが必要であります。
この御言葉を入れるということ、入れる人、要するにイエス様を信じる人、皆さんの信仰とイエス様とを混ぜ込む人は、38節に、その人の心の奥底からって書いてありますけども、新改訳の下の脚注直訳見ますと、腹からって書いてありますね。その人の腹から生ける水が流れ出るようになる。溢れてくるんです。腹の奥底からの笑いとかね、言いますね。腹の奥底からも御言葉が、命が伝えずにいられなくなる。溢れ流れてくる。その人の腹の奥底から、生ける水、イエス様という生ける水、御言葉という生ける水、清めの水、それが腹の奥底から川川となって、ね、この生ける水の川がって、日本語で書いてある。まあ、これ複数形です。ですから川川ですね。川川が流れ出るようになっていくんです。そしてこれは、39節見ますと、これは、イエスを信じる者が、後になってから受ける御霊のことを言われたのである。
アメン。アメン。
御霊のことです。聖霊を受けるということ。あさってはペンテコステの礼拝、聖霊を弟子たちが受けたことを記念する、礼拝ですけども、弟子たちが聖霊を受けた後、受ける前と受けた後ではもうガラッと変わっております。弟子たちが聖霊を受けた後はもう伝えずにはいられなかったんですね。聖霊を受ける前、ペテロ、人々の前で、お前イエスを知ってるだろう、言われても知りませんと、3回も呪いをかけてまでも誓うほど、本当にイエス様は知らないで、もう自分の何か力で、自分の何とか、本当少ない、その勇気とかで、そういうもので、イエス様に従おうとしても、もう、それはすぐに干からびてしまうような類のものでしたけれども、でも、聖霊に満たされて、腹の奥底からもイエス様しか出てこなかったんです。聖霊は、イエス・キリストを証しする霊であると書いてあります。
要するに、弟子たちが、イエス・キリストに約束された聖霊をマルコの部屋に置いて集まってずっと待っていた。そして聖霊が約束された通りに来てくださった。それによって弟子たちが与えられたのが何かって言ったら、子となる舌って言って書いてあったよね。子となる舌っていうのは何か。イエス・キリストを知っていない舌です。この舌が聖霊を受けてしまうと、イエス・キリストを知って、指定できない。聖霊を受けた人の特徴は、この異なった舌が与えられて、イエス・キリストを神と人の前で絶対指定ができなくなる。じゃあ、ここで皆さんに今言っていただきますよ。聖霊を受けた人の舌は、イエス・キリストを指定しないって言いました。皆さんそれを信じますか？アーメン。はい。そういう時にね、しっかりとね、指定しません。アーメンですよ。じゃあ、聖霊を受けた人々の舌は、今までの舌と異なり、イエス・キリストの御名を、そのなさった御業を、その御言葉のすべてを、神と人の前に置いて、絶対に指定できないようになります。皆さん信じますか？アーメン。そうなんですよ。アーメンでしょ、だから聖霊を受けた弟子たちはその前へっぴり腰だったの。そんでやっとこてきたのが集まって鍵を閉めて、怖いね、怖いよ、この時代いつ過ぎ去るんだろうか、怖いよって鍵を閉めてね、怖いよ怖いよこっこしてたね。聖霊を受ける前は臆病の霊。聖霊は臆病の霊じゃないんですよ。ね。聖霊を受ける前は彼らは怖かった。そして隠れたかった。そしてイエス・キリストをね、この正しい方を人々の前で正しく伝えることができなかった。でも復活されたイエス様が彼らの前に現れて、復活されたその実態を彼らに見せて、そして彼らの中にある臆病の霊、これを シャロームと言って、ふっと吹き飛ばしてくれた。臆病の霊が、このシャロームと共に吹き飛ばされたんですよ。皆さん、シャロームについて学びましたよね。大いに繁栄する。産んで増えて地に満ちていく。勝利する。慰められる。励まされる。そして、祝福受ける。癒される。などなどが入ってましたよね。聖霊を受けた人たちの中には、怖がる心がなくなっちゃうんですよ。退けられて。ね。そして、臆病の霊を、シャロムの主の祝福の息吹とともに、イエス・キリストの弟子たちは、吹っ飛ばしていただいた。それで、マルコの部屋においての聖霊を待ち望んだ。そしたら、聖霊が下ってきて、彼ら一人一人には、異なった舌を与えてくださった。そしたら、異なった舌をいただいた弟子たちは、今までへっぴり腰、怖かった。そして、家の中に閉じ込まっていた彼らが、人が大勢通る、ね、道端、あえてそこに行くんですよ。そして、キリストを反対する者が、わっさと集まっている街道の方にわざと行くんですよ。そして、そこに置いてキリストを伝えていたんですね。どういうことか。聖霊を受けた人々は、大胆になる。その大胆にしてくださる理由は何？イエス・キリストを恐れずに、人々に大胆に伝えさせるために、そのために聖霊を与えられている。だから常々パスは言ってますよね。イエス・キリストを明かさない霊は聖霊ではない。キリストを明かすために、大胆に明かすために与えられたのが異なった舌、そして証の言葉なんですよ。これが聖霊によって私たちに与えられたものです。
イエス様こそ誠の水です、ね、水がなければ人は生きていけない、生物も生きていけないと初めに申しました。イエス様抜きではですね、立ち行かないんです。社会に出ても、世の中に出ても、また家庭の中においても、ね、家の中でも乾く。家が本当に安らぎの場、安息の場であるはずの家でも、ね、旦那さんの前でも、奥さんの前でも乾いてしまうんです。イエス様抜きでやりくりしていこうとすると、ね、乾くんです。自分の視力、自分が、ね、何か力を、蓄えて、自分がトレーニングして力を得て、ね、イエス様にだから力をもらって、で、それで仕事に出て行って、で、力を使い果たしてというものではなく、クリスチャンの歩みは、泉であらゆるイエス様を、ね、私たちのうち、ね、私たちの主として、ね、私たちの主とするならば、誠の泉であるイエス様が、もうその人の中から泉として流れ込んでいくという、なんか、もう本当に、もうどんどんどんどん水が流れていくようなシステムがうちに組み込まれるんです。イエス様を信じることによって、イエス様を主とすることによってです。だから、なんかキリスト教会でいい言葉をもらって、ああ、癒しを受けたって、なんかそれをセラピーと一緒にしてはならないんです。福音は命の転換です。イエス・キリストという誠の命、これが組み込まれることです。だから、ね、イエス様を主としなさい。もう本当にいつでも口を酸っぱくして言ってるわけです。イエス様が言われたのは、誰でも乾いているなら、私の元に来て飲みなさい。祭りの終わりの大いなる日にイエス様は叫ばれました。皆さん乾いてるでしょうか。祭りの終わり、ね、人間のあれやこれやのそういうやりくり、世の中のもろもろの、ね、本当に、口で食べるおまんまを手に入れるための仕事、ね、そのやりくり、それによって疲れていないでしょうか。そういうふうに疲れて、カラカラに乾いている、ある女が、ね、このヨハネの福音書の登場しますね。ヨハネの4章の方に、サマリアの女が、そういう状況でした。 彼女は乾いておりました。毎日水を汲みに、ね、井戸まで昼の暑い時間人目を避けて行き来しなくてはなりませんでした。彼女はある日、本当に乾いていたある日、その井戸のところにイエス様がいた。それを見ました。彼女は初めにイエス様だとは気づきませんでした。でもそこに、ね、彼女がそんな上乾いて喉が乾いてまた霊的にカラカラに乾いて、ね、世の中の何かで潤そうとしても、ね、それを潤いは決して彼女に、ね、潤いを提供することができず、ね、旦那さんという潤いあるいは、ね、そういう結婚という潤い、ね、それを求めても求めても結局彼女は、ね、結婚しても結婚しても男と一緒に暮らしてもその潤いを決して満たすことができなかった。そんなある日、誠の夫であるイエス様が、あの井戸のそばに立っていて、彼女を待っていたんです。彼女を潤すために、潤したいというのがイエス様の性質です。イエス様が言われたのは、この水を飲む者は誰でもまた乾きます。確かに井戸の水を飲めば、またね、何時間かすれば喉が乾きます。あるいは、ね、世の中の享楽、世の楽しみ、それもね、受ければ、やがて乾きます。ね、本当に遊園地に行って昼間いる間はとても楽しいんですけども、でも、もう遊園地の閉館が迫って、夜、ね、その遊園地から出て、で、それで遊園地から駅に向かうその間、もう本当に人々、なんかとぼとぼとぼとぼ、ね、ああ、夢が終わったみたいな、なんかそんな感じでよく経験するんですけども、世の何者かは必ず乾くんです。でも、イエス様、この誠の泉であられるイエス様、皆さんのうちで泉となり、ね、皆さんを潤して、ね、川川として流し出してくださるというイエス様をいただくものは決して乾くことはないんですね。潤い続けるんです。ね、皆さん礼拝の後、金曜日の夜、こうして御言葉によって集って、夜遅くまで生徒たちと共に御言葉の話で盛り上がる。もう本当に、いつまでも飽きないですね。いつまでも潤っていますね。そういうものなんですよ。生ける水に浸されるということは。世の水は乾きます。疲れます。そして、虚しくなります。で、そういう、そうこうしている日々を10年、20年と送っていくうちに、どんどんどんどん乾いていきます。ね、人は水を飲まなければ、まあ、10日ぐらいで死ぬんでしょうか。まあ、上乾く感覚があるから水が飲まなきゃとなるんですけども、でも霊的な感覚、ね、これが霊的に死んでいるならば、精霊の感覚がないのであるならば、ね、もう本当にもう深刻な霊的な乾き、干からびて死んでしまうという、その乾きが、上乾きの感覚が霊的に死んでいるとするならば、ね、それを感じることはできない。死に向かってしまうんです。世の中の人々、イエス様を知らない人々は本当に死に向かっております。乾いてるのだという自分にすら気づかない。そうしてやがて、ね、先ほど見ました通り、永遠の地獄、永遠の滅びへと向かってしまいます。でも、イエス様に向かう人は、ね、決して乾くことはない。その命の水に預かることができます。イエス様はこのサマリアの女に言いました。この水を飲む者は、誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。アメン。イエス様が与えてくださる水、それを飲むということ。ね、先ほどのヨハネ7章の方では、イエス様を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の腹の奥底から生きる水が川川となって流れ出てくるようになると言っておりました。イエス様を信じるということ、これによってこそ、皆さんはこの、ね、命の水を得ることができるんです。ね、信じる、ね、イエス様が、主であるということ。イエス様を主として信じる。一体どういうことでしょうか。 イエス様を知らない人に、ね、イエス様を信じるって具体的にはどういうことなのって聞かれた時どう答えるでしょうか。イエス様を主とすること、ね、イエス様がおられるということを、それを信じ、そしてこのお方を主とするとは、皆さんの人生、皆さんの好きなように、皆さんのハンドルさばきで皆さんの人生歩んでますね。人生を運転している、ね、車を運転する運転者のようなものですね。人生。その皆さんの人生のハンドルさばきを、ね、自分がハンドル握るのを降りて、イエス様、あなたがご自由にハンドルをさばいてください。イエス様、ね、私が、まあ、東京に車行きたい、ね、どこどこ、人生どこどこに行きたい、ね、あの職業について、あの人と結婚して、そういう、ね、ことをしたいという、そのハンドルさばき、その、ね、ナビゲーション、その、運転設計といいますか、人生設計、それ全部イエス様、あなたが支配してください。あなたが管理してください。あなたが右に行けと言われるならば、右に行きます。左に行けならば左。そのように皆さんの人生のハンドルさばきをイエス様に譲ること。これがイエス様を主とするということです。皆さんは主従関係における従。イエス様が主。これがイエス様が主であるということです。ですから皆さんの、ね、生活のあらゆる場面において、皆さんの好むこと、怒りたいとき、ね、そういうとき、聖書に何て書いてあるか、ね、人の怒りは神の義を実現させるものではない、書いてある。よし、じゃあ、ね、今怒りたいけれども、でも、イエス様がそうおっしゃるのであるならば、お言葉通り、ね、私は、ね、怒りを下ろして、本当にイエス様の御言葉に従順させます、ね。このようにすることが、イエス様を主とするということ。人生のハンドルさばきをイエス様に譲るということです。ね、まあ怒りに限らず、ね、そねみとか妬みとか、礼拝中に眠りしたいとか、まあいろいろあるかもしれません。でもそうしたことをですね、もう自分の好むことを下ろして、イエス様の喜ばれること、御言葉に記されていること、こちらの方に、ね、従順、服従するならば、この水に預かることができるんです。潤うんです。今までに体験したことのないようなその潤いに浸されるんです。御言葉を宣言するということ、これはとても有用なことです。御言葉を、ね、ですから覚えるという、もう本当に古代ユダヤ式の、そのやり方をこの教会を、まあ、やっていたらですね、特に誰から、示されているでもないんですけども、でもそれでも御言葉に従順するということ、御言葉を覚え、御言葉に従って歩む、これをしていくならば、この命の水の深みにどんどんどんどん浸されて、どんどん潤っていきます。女性の皆さん、美しくなりたいですね。水を3日間全く飲まない女性が美しくなると思うでしょうか、ね、干からびてしまいます。それと同じように、霊的に美しくなりたい。霊的に、ね、皆さんが、ね、どんどんイエス様に近づきたいのであるならば、この御言葉の水、毎日、ね、いただくべきです。日々、これに預かっていくならば、どんどんどんどん皆さんは、ね、霊的に潤されていきます。どんどん霊的に、ね、美しくなっていきます。強くなっていきます。水を飲んでいないと弱ってしまいますね。それと同じように、皆さん、この誠の水の泉であるイエス様に浸されていくならば、どんどん潤されていくんです。サマリアの女は乾いておりました。本当に、ね、この男においても、あるいは結婚においても、何においても、潤うということができないという、この状況の中において、もう本当に明日、どのように過ごしてよい、行けばよくか、ね、この一緒にいる男性と将来が見えない、後ろも全く見えない、後ろはもう恥の人生だらけだった、ね、だから彼女は人々を避けてこの昼の暑い時間に水を汲みに行っていたんですけども、乾いていたんです。彼女はこのイエス様のお言葉に聞いて、彼女はイエス様に求めました。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくても良いように、その水を私にください。 アメン。その水をイエス様、私にもください。この告白するべきです。皆さん、乾いてるでしょうか？どうしようもない自分に飽き飽きしているでしょうか？イエス様に求めるべきです。先生、イエス様、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくても良いように、人はいろいろな、ね、人生においてやりくりがあります。頑張りがあります。ここまで汲みに来るという毎日を彼女はしなくてはなりませんでした。恥を忍んで、ね、男は家に残し、女の自分だけがただただ働いて働いて、もうここまで汲みに来なくても良いように、私にその水をくださいと彼女は求めました。皆さんもイエス様にもうここまで乾いて求めるべきです。皆さんは、ね、この後お祈りの時間に入りますけれども、皆さん、ね、お祈りの時間は、ただ、ね、目を閉じている時間ではありません。求めるべき時であり、またイエス様から聞くべき時です。先生、私が乾くことなく、もうここまで汲みに来なくてもように、その水を私にください。これが彼女にとっての祈りでした。これが彼女の人生の転機でした。この言葉のゆえに、イエス様がアクションされるんです。この言葉のゆえに、彼女のそのイエス様にくださいと、イエス様助けてくださいと、イエス様乾きを癒してください、潤してください。イエス様に求めた時点から、皆さんの人生の転機が、ね、訪れるんです。皆さん乾いてるでしょうか？どうしようもない人生、どうしようもない毎日、どうしようもない自分の罪の性質、どうしようもない主に喜ばれないようなことをしてしまう、そんな自分、それをもう本当にイエス様の前に投げ出して、先生、イエス様、助けてください。潤してください。乾いております。干からびております。どうか与えてください。まず求めるところからです。ね、イエス様は求めなさい、そうすれば与えられます、ね、有名な箇所ですね。その後にイエス様は日々、ね、日夜求めているためにどうして父なる神様は聖霊を下さらないことがあろうかとイエス様はおっしゃいました。聖霊も求めて与えられるものです、ね、聖霊、この感覚がなければ、ね、人は、永遠の干からび、永遠の地獄へと行ってしまいます。皆さんね、食べたり飲んだりするその感覚、あ、お腹が空いたらもう食べたい、肉が食べたい、お水が飲みたい、ね、そういう、感覚というものがあるんですけども、霊的な感覚、これを養うためには皆さん聖霊に、ね、満たすされなくては、ね、聖霊が皆さんの心の内に何が渇きであり、何が、ね、取ってはならぬものであるのか、そういう感覚を聖霊は教えてくださいます。今皆さん聖霊を求めましょう。あさってはペンテコステの日です。今この金曜日の夜、皆さんはしっかりとイエス様のもとに行って、ね、この渇きを癒してくださいと、そしてイエス様を信じることによって、命の水、生ける水が川川となって流れてくるように、ね、皆さんなりたいと思いませんか？思います。アメン。であるならば求めましょう。イエス様を信じ、この生ける水が川川となって流れてくる。これはイエス様を信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである、書いてあります。御霊を受けるためにはまず皆さん求めなくてはなりません。渇きを覚えてイエス様の元に行ってくださいと、助けてください、これが必要です。今しばし皆さんこれから、ね、祈り求める時を持ちましょう。皆さん一人一人が主の御前に出ましょう。そして本当にイエス様、このどうしようもない私を潤してください、渇きを癒してください、聖霊を与えてください。ではこれから皆さん一人一人それぞれ祈り求める時を持ちたいと思います。どうか皆さんのその祈りがイエス様の皆によって祝福されますように。イエスの皆によって祝福いたします。アメン。イエスよ、乾いております。今まで自分自身ではどうすることもできませんでした。自分で何かできると思っていました。頑張っておりました。でも 結局乾きました。今我らはイエス様、あなたの御前に出ております。あなたから流れてくる命の水、それに浸されたいと今願って我らはここに来ております。祭りの終わりの大いなる日、イエス様、あなたは大声で叫ばれました。そうです、人間の祭り、盛り上がり、虚しい掛け声、叫び声、虚しい笑い、虚しい、それらのもの、それらすべて乾くものでした。徹底的に乾かされました。イエスよ、今祭りを終えて、祭りの終わりのこの時、イエス様の前に進み出て求めます。乾いております。あなたが与えてくださる水を私にも飲ませてください。どうか一人一人に飲ませてください。どうかあなたが一人一人に生ける水の川々を得させてくださるように、流し出すことができますように。どうか一人一人がイエス様のうちにとどまり、イエス様が一人一人のうちにとどまって、その一人一人のうちにいますイエス様が、一人一人が行く先々、出会う人々、職場、友人知人と出会うたびに、あるいはイエス様を知らない家族のもとへと戻るたびに、どうかイエス様、あなたがうちにおられ、一人一人の腹の奥底から生ける水を川川と流し出して、その行った先の家庭を潤し、行った先の友達を潤し、行った先の職場を潤すという、その生ける水の泉として一人一人が用いられますように。イエス様を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の腹の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。アーメン。これを信じます。私たちも本当に生ける水を流し出す存在となることができますように。これはイエス様を信じる者が受ける御霊のことを表していると書いてある通りです。主よ、私たちは御霊を求めます。どうかあなたの命の御霊を私たちのうちに宿らせて、そうして流し出すことができますように。流し出して主をとどめるということがないように、水をとどめるならばそこは沢となり、また沼地となって、塩地となって干からびると、エゼキエシャルに書いてある通りでした。私たちは主よ、この聖なる水をただ人々に流し出すものでありますように、惜しむことなく主よ、愛を流し出し、喜びを流し出し、平安を流し出す一度でありますように、寛容を、親切を、善意を、誠実を流し出し、柔和を流し出し、自制を流し出す一度でありますように。イエスよ、どうか一人一人にあなたの清き御霊の良き実りを実らせてくださいますように。この命の水が流れ込むところには、その川の両側には木がなり、毎月実を実らせ、その葉は諸国の民を癒す。どうかその幸いに預からせてください。そのあなたから流れてくる命の水、それを飲む者は泉となり、川川を流し出し、その川が流れ込むところには多くの生き物が増え広がって、魚が住むところとなり、漁師が網を打つ場所となり、本当に栄えることが約束されております。主よ、まず私たちはただ栄えることを求めるではなく、まず命の泉であるキリスト、このお方をこそ求めるものでありますように。主よ、どうかあなたが一人一人に流れてください、流し出さしめてくださるように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。しばし霊の流れに身を委ね、イエス様に目を向け、心を向けましょう。 イエス様と心唇を告白しましょう。イエス様と告白しているうちに、イエス様助けてくださいと、主を助けてくださいと告白するうちに、皆さんの唇から祈りが泉のように流れてきます。その霊の流れに浸されて、イエス様をにフォーカスを当て、イエス様を仰ぎ見て、イエス様を唇で告白し、イエス様に助けを求めましょう。そうして流れてくる命の泉に浸り、そして流れてくる祈りに唇を任せましょう。今それぞれがこの霊の流れに浸され、祈りをイエス様の名前によって祈る時を、それぞれが持つ時を持ちましょう。イエス様、私たちの主、助けるお方、イエス様、イエス様、助けてください。私たちを憐れんでください。弱き私たちを憐れんでください。世の諸々に目を留めて、世の祭りを盛り上がって、疲れて乾いて、今ついにあなたの御前に来ており、あなたから誠の泉をいただきたいと今御前に出ておるこの一同です。どうか一人一人の上に泉を得させてください。一人一人の腹の奥底から生ける水が川川となって流れ出るように、イエスを助けてください。聖霊を受けるようにと、イエス様は息吹を一人一人に吹き込まれました。聖霊を受けなさいと、聖霊を受けなさいと、聖霊を受けなさいと言われました。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残りますと、あの復活の日、弟子たちに聖霊を受けなさいと息を吹きかけられました。天においても地においても一切の権威が与えられているイエス様に連なる者として、私たちも天においても地においてもイエス様の名前によって一切の権威を行使するものであることを覚えます。主よ、イエス様のそのご性質に従って私たちも歩み、イエス様のそのご性質に従って人々を命へと導き、時に訓戒し、時に死から命へと無理やりにでも引き戻す命の働き人として、主よ、どうかこの一同を称えてください。働き人70名を使わされる教会として、主よ、どうかこの教会を一人一人を命の働き人として主よ、あなたが整え満たしてください。
アメン、ハレルヤ。
聖霊の命の感覚がわからないものに主よ、その感覚を与えてください。どんなにか乾いているか、イエス様から離れればどんなに干からびてしまい、どんな惨めであるかを主よ、分からしめてくださいますように。分からぬものに主よ、分かる知恵を、またあなたを求める者にはますます命の豊かな満たしを得させてくださいますように。主よ、どうぞあなたの命の感覚を与えてください。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。主の愛が今
主の愛が
打たれた傷も癒される主の愛が今あなたを包む嘆きかな逃げ去る傷ついた主の愛の手が動きあなたの上へ届く傷ついた主の愛の手が動きあなたの上へ イエスよ、あなたの打たれた傷が必要です。私たちの癒しのためにあなたの打たれた傷が今私たちは必要です。私たちの霊的な弱さ、そして肉の病、私たちの生活の脆さ、私たちの行いの隷属者、主よ、さまざまなことのためにあなたの打たれた傷が必要です。あなたの打たれた傷のうちに私たち一人一人をあなたが覚えてください。その打たれた傷によって私たちを癒してください。そして癒されて健やかにされて、主よ、あなたの皆を褒めたたえることができますように私たちを助けてください。主よ、あなたの愛が、あなたの愛が、あなたの愛が、主よ、私たちを包んでください。あなたの打たれた傷が私たちを包んでください。そして主よ、至らないそのすべての歩み、すべての行い、すべての罪々のために嘆き悲しむしかない私たちのこの苦しみが、あなたの打たれた傷によって流された血潮によって清められて、主よ、私たちから離れて逃げ去りますように、イエスよ、あなたが助けてください。傷ついたあなたの愛の手が今私たち一人一人に働いてください。あなたの傷ついた手が、あなたの愛の手が動き、主よ、私たちを癒してください。癒してください。全能なる主の愛の手が今私たち一人一人を包んで、私たちの身も心も癒されますように、私たちの思いも心も癒されますように、私たちの行いも癒されますように、私たちの言葉も癒されますように、私たちの思考も癒されますように、私たちの歩みも癒されますように、イエスよ、あなたが助けてください。主よ、私たちの中にあるこのどうにもならない嘆き悲しむしかないこのすべての罪の類から来るこの苦しみ、この悲しみ、この脆さ、この弱さ、この 悲惨さを主よ、あなたがあなたの打たれた傷で覚えてくださる。イエスよ、あなたが包んでください。そして癒してください。あなたが包み癒してください。包み癒してください。イエスキリストの皆と血潮と命と栄光が私たちを包み癒してください。イエスキリストの皆と血潮と命と栄光が私たちを清め健やかにしてください。イエスキリストの皆と血潮と命の栄光によって私たちが以前のものは過ぎ去り新しくなりますように、イエス様の皆によって祈りました。アメン。主の愛が今あなたを包む、打たれた傷も癒される。主の愛が今私を包む。主の愛が私を包む、嘆き悲しみ逃げ去る、傷ついた主の愛の手が動き、私の上へとどまる。天の主の愛の手が包み、私の傷ついた主の愛の手が動き、私の
女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。アーメン。今私たちもこの女のようにイエス様に向かって求めましょう。水をくださいと求めましょう。もうこんな罪の類を繰り返さなくてもいいように、聖霊で満たしてくださいと、その水をくださいと求めましょう。もう罪の愚かさのゆえに打ち立たれかれることがないようにと、本当にこの自分の弱さ、罪深さ、これを主を何とかしてください、主を助けてくださいと、イエス様その水を私にくださいと求めましょう。もう人生において疲れ果て、人々からの言葉にもう耳を澄まさなくても良いように、人からの評価ではなく、イエス様あなたからどう見られているのか、どんな愛の眼差しで見つめられているのか、もう水を求め、世の飲んでも干からびてしまうような水、それを求めなくても済むように、今私たちもイエス様の御前に出て求めましょう。今皆さん一人一人がそれぞれイエス様助けてくださいと、イエス様救ってください、こんな自分にこの乾ききった自分を潤してください、生ける水をくださいと、今それぞれ皆さん一人一人が求める時をお待ちましょう。
イエスよ、私にもこの生ける水を与えてください。 私にもこの生ける水を与えてください。私に主よ、この生ける水、永遠に乾くことがないあなたという命の水、生ける水を与えてください。イエス様、私にもこの生ける水を与えてください。この生ける水である私、あなたが私を潤してくださり、生ける水であるあなたが私を潤してくださり、以前のものは過ぎ去り新しくなられますように。二度と乾くことなくあなたの中にあって主を憩い、あなた自身の御心を歩むことはできますように。主よ、私にもこの生ける水を与えてください。もうこれ以上世において虐げられることがないように、この生ける水を与えてください。これ以上主よ、この世において、主よ、いらない夫を探し求めることがありませんように。主よ、あなたが私の生ける水になってください。主よ、無駄に歩いてしまったそのすべての道々です、すべてのことごとです。でも主よ、本当に乾いて仕方ない道、乾いて仕方ない私の歩みでした。主よ、この時間私はあなたに祈ります。実りがなく、ただ苦労だけをして疲れていった私です。主よ、生ける水をください。あなたがください、あなたがください。私は生ける水を得ようと、主よ、あなたに今祈ります。主よ、あなたが生ける水を私に与えてくださり、このサマリアの女のように、主よ、私も私も私も、主よ、生ける水であるあなたを得て、私自身もイエス・キリストにあって、主よ、生ける水であるイエス・キリストをたくさん汲んで、私たちというこの主よ、本当に亀の中にたくさんイエス・キリストを汲んで入れて、汲んで入れて、汲んで入れて、そして私たち自身の言葉で、口でイエス・キリストを、主よ、贖い主であることを主を証しし、人々に伝えることができますように。イエス・キリストが私の渇きを癒してくださったことを、イエス・キリストが私の渇きを癒してくださったことを、私もこの女のように主を証しすることができますように。イエスよ、あなたが私を助けてください。イエスよ、あなたが助けてください。イエスよ、あなたが助けてください。助けてください。助けてください。助けてください。イエスよ、私の渇きを癒してください。あなたの生ける水を私に、私の思いと心の中にあなたが注いでくださり、私の言葉の中にあなたの生ける水を注いでくださり、私の耳に、私たちの行いにあなたの生ける水を注いでください。そしてあなたの御心にかなったものとなられますように。イエスよ、あなたが助けてください。イエスよ、あなたが助けてください。イエス・キリストの皆と血潮と命と栄光の水を私に飲ませてください。イエス・キリストの皆と血潮と命と栄光の水を私に飲ませてください。イエス・キリストの皆と血潮と命と栄光の水をあなたが飲ませてください。そして主よ、二度とヘマすることなくあなたを正しく歩むことができますように。主よ、あなたが助けてください。助けてください。助けてください。栄光の水を私に飲ませてください。以前のものは過ぎ去り新しくなられますように。栄光の水をあなたが飲ませてください。栄光の水をあなたが飲ませてください。イエスよ、あなたが助けてください。そしてイエス・キリストにあって、この水によって生かされますように、生かされますように。イエスよ、あなたが助けてください。聖霊よ、聖霊よ、聖霊よ、聖霊よ、聖霊よ、生ける水であるイエス・キリストを私に運んでください。作動してください。そしてイエス・キリストを飲ませてください。聖霊よ、聖霊よ、聖霊よ、イエス・キリストを、血を川川と流すことができますように。聖霊よ、私を助けてください。助けてください。助けてください。助けてください。イエスよ、あなたが助けてください。聖霊を助けてください。私にこの生ける水を飲ませてください。私にこの生ける水を飲ませてください。イエスよ、飲ませてください。イエスの御名によって祈りました。主の愛 打たれた傷を癒される主の愛が今あなたを包む嘆きから
女に言われました。私に水を飲ませてください。今皆さんも祈りの水をイエス様に飲ませて差し上げましょう。皆さんの水、皆さんがイエス様に与える水、それは不完全なものではありますが、しかしイエス様は私に飲ませてくださいと言われます。今皆さん一人一人の生活において、また職場において、家庭において、皆さんが苦々しいと思っているその水もイエス様のもとに差し出しましょう。また自分自身というこの苦々しい酸っぱくなってしまったようなブドウ酒、それをそれでもイエス様のもとに持っていきましょう。イエス様に飲ませましょう。イエス様それを受けられるとテテレスタイ、完成したと言って、そして頭を垂れて霊をお渡しになられます。十字架の死、そしてその向こうの復活、それによって皆さんは復活の味わいを知り、復活によって皆さんがどうしてもできなかったこと、どうしようもない罪の性質、どうしようもない主に歯向かう、主を喜ばせない性質、それは死に明け渡し、復活の領域へと差し出されます。今皆さんそれぞれがイエス様に飲ませましょう。イエス様に完成していただきましょう。今それぞれがイエス様に向かって祈りの水を差し出し、また心の奥底からの叫びを、祈りを、涙をイエス様に飲ませる時を、今それぞれが持つ時を持ちましょう。イエス様、私たちをあなたに流し込みます。イエス様どうぞお受け取りください。苦くなってしまった私ですが、酸っぱくなってしまった私ですが、イエス様あなたに明け渡します。イエス様どうぞお飲みください。私たちという器を主を傾けて、イエス様へと傾きます。イエスよ、お受け取りください。そして完成させてください。完全なものとしてください。弱い私たち、罪深い私たち、欠けだからけの私たち、あなたに喜ばれないことばかりする私たちですが、イエス様をお受け取りください。完成させてください。死と復活、その向こう側における死を命で目指してください。どうか一人一人をあなたが憐れみ、 このどうしようもなくなってしまった私たち、それはただ死に明け渡します。復活させてください。イエス様、あなたと共に復活させ、あなたと共に天のところに座させ、あなたと共に主をすべ納めさせてください。どうかこの奥義、この御言葉の奥義の深みへとますます私たち一同が入り込んでいきますように。どうか一人一人があなたにて幸いますように。主イエスキリストの御名によって祝福し祈りました。アーメン。主の愛、
主の愛が今私を包む、打たれた傷も癒される。主の愛が今私を包む、嘆きから逃げ去る。傷ついた主の愛の手が動き、私の私の心癒される。
世界とその中に住むすべての人々の救いのために祈りましょう。世界中の教会が主の御霊によって満たされて、イエスキリストの十字架の証をしっかりとすることができますように祈りましょう。
世界中の教会があなたの命の水を流し出す水面となってくださいますように。
アメン。
主よ、あなたが働いてください。
アメン。
一つ一つの教会たち、一人一人の生徒たち、エクレシアたち、主よ、彼らが命の水を川側と流し出し、その教会から、その宮から流れている命の水の川側によって、主よ、その川の両側に命の木を実らせ、また葉を茂らせ、緑を、花を咲かせ、そこには多くの生き物が群がるようにしてくださいますよ。あなたは命の君、命の主、その命の水によって命ある者たちが主を群がりますように。教会を祝福してください。
アメン。
力づけてください。
アメン。
精霊で満ちあふれさせてください。
アメン。
主よ、この日本の教会たちを憐れてください。精霊がもう今力がないと言ってるような教会たちを、主を憐れてください。聖霊が今まさに生きて働かれておられるということを、主よ、あなたがしかと力と知恵と印を持って、主よ、あなたが示してくださいますように。聖霊に満たされたエクレシアたちが命あふれ、主よ、命あふれて、あの命の川の中に群がる魚たちのように命の群れとなって、もうピチピチと命あふれる躍動でもって、主よ、世界を、日本を、主よ、あなたが命ある生徒たち、魚たちであふれさせてくださいますように。主よ、どうか憐れんでください。世界の教会を憐れんでください。主よ、この天聖教会を憐れんでください。あなたの命を豊かに流し出して、命あふれさせ、実らせ、豊かにますます実っていく、その教会たち一同でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福しお祈りいたします。アーメン。今この天聖教会のために祈りましょう。この教会が働き人70名、 与えられるようにと祈っておりますが、彼らが養いを受けて、この命の水によって養いを受けて力強くされるように、働き人を、また生徒たちがますます働き人となり、イエスの弟子となるように祈りましょう。今この教会の働き人、生徒たちが力を得るように、そのことのために祈る時を待ちたいと思います。イエスよ、このあなたの救い出した命たちがますます弟子とされ、働き人とされていきますように。主よ、働き人がますます増え広がっていきますように。この日本、この世界、嫌味に満ち、死の影の地に住む暗闇の中に座っている者たちに、主よ、あなたが光となって照り渡ることができるように、光の届け人、働き人を、主よ、天性において起こしてください。
アメン。
また彼らが大胆に出ていき、主よ、ペテロのように、ヨハネのように大胆にあなたを伝えるものとされますように。
アメン。
そして主よ、働き人を養成する教会にふさわしく、主よ、まず我々が整えられますように。我らの力、主よ、生徒を、働き人をつまずきへと導くような性質を、主よ、取り除いてください。一掃してください。全くなくなってしまい、そしてただ働き人を養成するものとして、また命の働き人として、主よ、本当に以前のものが過ぎ去ったものとして、新しく作り変えられたものとして、主よ、生徒たちのうちからますます愚かさは抜け去っていき、生徒、働き人の性質が増し加わっていきますように。主よ、人がいなくなるではなく、愚かさがいなくなりますように。ますます祝福された働き人たちが増え広がっていきますように。イエスよ、あなたが祝福してください。どうか天性において、そのために必要すべて満たし、整えてくださいますように。主イエスキリストの名前によって祝福し祈りました。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主はキリスト、生きておられる神の御子、このイエス様が私たちの主であり王であることを宣言いたします。今日もこの王である主の御前において、私たちは従順し服従し、そしてあなたが私たちの主であり王であることを私たちの従順と服従によって示します。そしてあなたに従い、あなたについてゆく世の光、地の塩となられますように。主よ、あなたが私たちを捉えてください。あなたの良き性質、あなたの御言葉を信じる、その信仰を増し加えてくださり、主を余すとこなくイエスキリストを明かしし、イエスキリストを運ぶことができますように。天聖一同をあなたが整えてください。栄光の働き人として必要な油をあなたが注いでください。栄光の働き人として、主を御言葉の網を下ろすことができますように。破れない御言葉の網をあなたが与えてください。そして上等な153匹を取ったその弟子たちのように、私たちも主を上等であなたの働き人たちを、主を私たちも取ることができますように。主をあなたが整えて祝福してください。そして私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリストを選ぶ天聖一同でありますように。そして人でも物でもことでもいらないものは取り除いてくださり、人でも物でもことでも金銀でも知恵と啓示の御霊でも知恵でも才能でもダラントでも、主よ、必要なものはあなたが押して揺すってあふるんばかり天聖一同にあなたが与えてください。王のような祭司として、主よ、油を注いでください。主よ、あなたの御言葉を余すとこなくあなたが作動して持たせてください。そしてイエスキリストの御言葉を通り置き管として、この世に対して示し届けることができますように。イエスよ、あなたが助けてください。そしてイエスキリストのお乗りになるそのロバの上に、私たちの主よ、その洋服を、主よ、私たちが本当に引くことができますように。そしてイエス様と共にその座に着くことができますように。イエスよ、あなたが私たちを整えて祝福してください。毎日毎日が誰も乗っていないイエス様だけを乗せる、主よ、本当に転ばとしてあなたに着きますように、あなたに働きますように、 あなたを運ぶことができますように。主よ、あなたが天聖一堂をあなたが整えて祝福してください。天聖一堂行く道道に、主よ、あなたが道真に命となってくださり、そして主よ、勝ち得て余りあるものでありますように、あなたの権威力威力尊厳を与えてくださり、そして主よ、本当にイエス・キリストにあって勝ち得て余りあるものでありますように、イエス・キリストにあるそのビクトリーを私たちに与えてください。ユダ族のように多くをぶんどって多くの兄弟姉妹を住まわすことができますように、ガレプのようにあの産地をくださいと、主よ、私たちもあなたに名乗り出ることができますように。そしてアブラハムに約束されたその乳と蜂蜜が流れるその地を、主よ、ヨシュアのように多くの兄弟姉妹に、主よ、私たちも相続させることができますように。イエスよ、あなたが整えて祝福してくださることを感謝いたします。イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって、荒野において叫ぶ者と者の声としてください。イエスキリストをしっかりと叫ぶことができますように、悔い改めよ、天国が近づいたとこの御言葉を叫ぶことができますように、そしてマムシの末のような一同もイエスキリストへと悔い改めへと救いへと導くことができますように、イエスよ、あなたが整えて祝福してくださることを感謝いたします。主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって、主よ、私たちが思慮深くされますように、思慮深くされますように、イエスキリストにあって思慮深くされて、時の声をイエス様と共に上げることができますように、主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光とを松明のように掲げ、そして主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光とを、主を私たちが角笛のように吹き鳴らすことができますように、時の声を主と共に上げることができますように、イエスよ、あなたが整えて祝福してくださることを感謝いたします。弱さを覚えている兄弟姉妹を、主よ、あなたの御手にお委ねいたします。主よ、あなたの力強い御手を持て、主よ、あなたが捉えてください。弱さを覚えている彼らをあなたが捉えてくださり、キリストにあって健やかにしてください。キリストにあって強く大きくしてください。キリストにあって主をまっすぐにしてください。キリストにあって彼らがより高く広く深くされ、そしてキリストの栄光の塊でありますように、イエスよ、あなたが整えて祝福してくださることを感謝いたします。イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって、ハレルヤ、主よ、あなたが助けてください。イエスよ、あなたが助けてください。イエスよ、あなたが助けてください。イエスよ、あなたが助けてください。イエスよ、あなたが助けてください。イエスよ、あなたが助けてください。イエスよ、あなたが助けてください。イエスよ、あなたが助けてください。天聖一堂の出立つそのすべてのところにおいて、勝ち得て余りあるものでありますように、主を御心にかなったものとして見聞きし、そしてあなたに仕えていくことができますように、主をあなたが祝福してください。祝福してください。祝福してください。イエスを助けてください。イエスを助けてください。イエスを助けてください。イエスを助けてください。主イエスキリストの皆によって祈りました。アメン。傷ついた、
傷ついた主の愛の手が動き、あなたの届
ついた、
傷ついた主の愛の手が動き、
私の
家とどまる、
イスラエルのために祈ってください。
あなたの愛された都、あなたの愛された国、あなたが選ばれたイスラエル、我らの長男の国、このイスラエルのゆえに我らにキリストの命が届いてきました。イスラエル、この国が固くなになったゆえに我らにイエス・キリストの福音が伝わってきました。イスラエルが固くなにされたゆえに、主よ、私たちは命を得ましたが、今我らはこの長男の国イスラエルを憐れみを求めます。どうか憐れんでください。固くなさを捨て去って命へと入りますように、そしてイスラエルを通して全世界が祝福を受けますように、
祝福を受けますように、
イエス・キリストを主としますように、
主としますように、
イスラエルを憐れんでください。
イスラエルを憐れんで
ください。イスラエルを憐れんでください。
憐れんでください。
イスラエルの上に主はあなたの主を腹綿がちぎれるような憐れみをイスラエルの上に注いでください。
注いでください。
ああエルサレム、エルサレムとイエスさんが嘆かれたあの嘆きの主の祈りを、主を私たちの祈りとし、また日本、世界、全世界のクリスチャンたちの祈りとすることができますように、イエスよ、どうぞあなたが見てその導きを日本、世界へと得させてください。そしてイスラエル、どうか憐れんでください。
アーメン。憐れんでください。
憐れみを求めます。
アーメン。
主イエスキリストを見習って憐れみを求めました。
アーメン。
アーメン。今世界の政治家たち、王たち、上に立てられた権威者たちのために特に覚えて祈りましょう。権威の下に人々が服従し、その下で実に多くの人々が喘いでおる様を見ております。日本においても世界においてもそうです。彼らが正しくないことを正しいとし、誤った判断をし、また虐げられている人、孤児ややもめ、彼らに憐れみを注がず、ただ自分の私利私腹を肥やす者が大勢政治の座、王の座にはびこっているゆえです。イエスよ、どうぞこの状況を憐れんでください。
憐れんでください。
彼らを死を憐れんでください。彼らに虐げている側も、また虐げられている側も、死をどうか憐れんでください。どうか死を正しき政治で、またその姿勢を取り行う彼らでありますように。死をどうしてもそれをやめない、どうしても死を人のためではなく自分のためにしがみついて離れないのであるならば、あなたの強制力を持ってそこから引き剥がしてくださいますように。そしてより優れた、より命のために働く政治家、そのような人々に死を渡してください。彼らが命の政治を行いますように、死を。そして今まさにそのように命のために頑張っている彼らをどうか祝福してください。力強くしてください。そして我に続けて彼らのように命のために働く政治家たちをますます起こしてくださいますように。どうかあなたが彼らを祝福してください。どうかあなたが正しき権威者たちを上に立ててください。そして何よりあなたが王座に座ってくださいますように。私たちの心の王座、主を国々の世界の王座に座し、あなたが主を憐れみの、また恵みの、命の取り行い、主を命の国政を行ってくださいますように、あなたに求めます。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
世界中で苦しんでいる人々のために祈りましょう。干ばつで苦しんでいる人々、今地震によって苦しんでいる人々、イエス・キリストを信じる信仰によって迫害を受けている私たちの兄弟姉妹、天変地異によって悲しみ苦しんでいる人々のために祈りましょう。イエスよ、世界中の苦しみを覚えている人々をあなたが覚えてください。あなたの御顔を彼らから隠さないでください。苦しんでいる人々をあなたが憐れみ、あなたの御顔をあなたが与えてください。そして主よ、彼らがあなたの御顔の栄光の光、その御恵みに預かることができますように、イエスよ、あなたが助けてください。虐げられているものをあなたが憐れみ、主よ、その虐げからあなたが解放してください。地震に見舞われていて、主よ、家、家族をもろもろを失い、まだ失いかけている人々をあなたが覚えて憐れてください。イエスよ、彼らがあなたに会って、あなたに会って主よ、その住まいを設けることができますように、イエスキリストの皆と血潮と命と栄光とによって住まいを設けることができますように、イエスよ、あなたが助けてください。イエスよ、あなたが助けてください。今ネパールをあなたが憐れんでくださいますように、ネパールをあなたが憐れんでくださいますように、ネパールをあなたが憐れんでくださいますように。主よ、今も余震が続いているその国をあなたが憐れんでくださり、これ以上被害が主よ増え広がることがありませんように、主よ、これ以上悲しみが増え広がることがありませんように、主よ、あなたがネパールを憐れんでください。ネパールのその全ての動いている、その秩序がないそのブレートの上に、イエスキリストの皆と血潮と命と栄光とを注ぎます。イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によってネパールを憐れんでくださる父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みがそのプレートの上に与えられますように。イエスよ、あなたが助けてください。聖霊を助けてください。主よ、地震に見舞われながら、全てのものを失いかけながら、今もあなたの皆を呼び、あなたを礼拝し、あなたを賛美し、あなたを祈る、あなたにより頼む者がそのネパールにはいます。主よ、彼らの祈りをあなたが、あなたが全くの捧げ物として、生贄として受け取ってください。彼らの賛美祈り、彼らの賛美祈りをあなたが生贄として受け取ってください。彼らの祈り礼拝をあなたの主よ生贄としてあなたが受け取ってください。そしてそこにあなたの平和が訪れますように、イエスよ、あなたが整えて祝福してください。彼らがその状況の中においても、主よ、あなたの皆を呼び、そして高らかにあなたの皆を褒めたたえ、その中においてあなたの慰めを得て、あなたに会って安心をいただくことができますように、主よ、あなたがそのシャロームを与えてください。そして信じる者の信仰、そして希望、そして愛、その礼拝賛美祈りによってネパールが助かりますように、イエスよ、あなたが助けてください。助けてください、助けてください。主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって、主よ、主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって、主よ、信仰が増し加わりますように、信仰が増し加わりますように、信仰が増し加わりますように、イエスよ、あなたが信仰を大きく育ててください。そしてネパールのみならず、インドやまた中近東において、トルコにおいて迫害を受けている私たちの兄弟姉妹を、主よ、あなたの御手が、あなたの御手が主よ導いて、そして守り、そして 主よ、あなたの栄光化してください。イエス・キリストのビラと血潮と命と栄光によって、主よ、彼らがイエス・キリストにあって自分たちの信仰を金のように示し、そしてダイヤモンドのように示すことができますように。自分たちの信仰を主よ、イエス・キリストの皆と血潮と命と栄光によってステッパノのように示すことができますように。あまりにも美しいその様に激しりするしかない。主よ、その信仰と希望と愛でありますように。主よ、あなたが祝福してください。イエス・キリストの皆と血潮と命と栄光によって、幼子から主よ、大人まで、そして年寄りまで、主よ、殉教する様を私たちは見ました。本当に本当に天使のような顔をして、天使のような顔をして、彼らは主よ、この地において一粒のその主よ、麦となって、主よ、あなたを覚えていただく、その地となって、アベルに続く地となって、主よ、彼らの地がこの地上に主よ注がれたこと、この地面が、この地が彼らの地を受け継いだことを、受け取ったことを私たちはしっかりと見ました。主よ、祭壇の下において、彼らの地は今日もあなたに叫びます。あなたに叫びます。私たちも共に叫びます。主よ、いつまででしょうか、いつまででしょうかと、主よ、私たちも共に叫びます。主よ、あなたがこの時代をこれ以上あなたが許さないでください。キリスト者を、主よ、殺す時代、キリスト者を迫害する時代、そしてその信仰を食い散らす時代、この時代をあなたがこれ以上、主よ、あなたが許さないでください。許さないでください。そして主よ、今日私たちは祈りました。祈った私たちも、主よ、もうすでにその命をあなたに捧げ尽くした私たちの信仰の先人たちも、主よ、あなたに会って今しばらくの時安息して、そしてあなたの時を迎えることができますように。イエスよ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。イエス・キリストの皆と血潮と命と栄光を感謝します。天聖教会、主を取りなすために働き人が必要です。賛美するために働き人が必要です。祈るために働き人が必要です。御言葉を、主を宣言して、この世をあなたへと立ち返らすために働き人が必要です。主よ、あなたが働き人を、あなたが使わせてください。一日でも早くこの働き人が70名に達し、私たちのこの働きが、主よ、70倍増え広がり、あなたの御国がより高く、より広く、より深く、70倍増え広がりますように。イエスよ、あなたが助けてください。そのために私たちに必要な油注ぎをあなたがしてくださり、そのために真理の御言葉によって私たちを豊かにあなたが養ってくださり、そのために私たちの信仰の働きが、主よ、確かなものでありますように。イエスよ、あなたが天聖一堂を整えて祝福してください。今日も主よ、あなたが天聖一堂の羊飼いとなって、そして天聖一堂を養ってください。より優れた主よ、その養いをあなたの牧場に置いてあなたがしてください。そして憩いの水のほとりに置いて、私たちが川々と飲み、川々と流すことができますように。イエスよ、あなたが天聖一堂を整えて祝福してくださることを感謝いたします。主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって、主よ、天聖において養いを受けている子供たちがイエスキリストにあって、イエスキリストにあって世の光、地の塩となられますように。彼らが次世代を導く本当にキリストにある主よ、モーセのようで、そしてダビデのようでありますように。主よ、まだカレプのようでありますように、ヨシアのようでありますように。主よ、天聖一堂、主よ、あなたが祝福し、子供たちをそのようにこの時代をリードする、この時代をリードする世の光、地の塩としてくださいますように。イエスよ、あなたが整えて祝福してくださることを感謝いたします。主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって、ハレルヤ、主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ハレルヤ、主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。すごやかにしてください、すごやかにしてください。 健やかにしてください。いつも目覚めていることができますように、目覚めていることができますように、目覚めてあなたの皆を褒めたたえ賛美し祈ることができますように、目覚めてあなたにひれ伏しあなたに仕えていくことができますように、目覚めてあなたに従順し服従することができますように、目覚めて主よあなたを働くことができますように、イエスよあなたが祝福してください。イエスの皆によって祈りました。主の愛が今私を包む、打たれた傷も癒される。主の愛が今天性を包む、主の愛が今天性を包む、嘆き悲しみ逃げ去る、傷ついた主の愛が出ない、動き転生を立ってください。傷ついた主の愛の手が動き、転生の上へとどまる、愛する天皇と様、天聖にシャロムの祝福を与えてください。天聖一度一人一人に主よ癒されたシャロムを与えてください。励まされて強く大きくされたシャロムを与えてください。そして癒されて健やかにされたシャロムを与えてください。あなたが尊厳を与え、権威力を与え、勝利を与えて、勝利する価値得てあまりあるシャロムをあなたが与えてください。知恵と啓示の御霊のシャロムをあなたが与えてください。栄光の富を押して揺すってあふるんばかりいただくシャロムを与えてください。知恵に知恵を増し加えてシャロムを与えてください。タラントにタラントを主を本当に働くことができますようにシャロムを与えてください。才能に才能を増し加えたシャロムを与えてください。そして世の光地の塩となられますようにシャロムを与えてください。そして王のような祭司としてこの地上を治め、そして主へと導くことができるシャロムを与えてください。そして主よこの地上に疲れた雛たちを主よイエスキリストの御名によって癒し取りなし、そして主よあなたの御翼のもとへと導くシャロムをあなたが与えてください。御言葉によって主よイエスキリストをより高く、より広く、より深く悟るシャロムを与えてください。聖霊によって導かれて満たされて、火のように風のように水のように輝かされて働くその天聖一同でありますように、そのシャロムをあなたが与えてください。愛するシャロムを与えてください。信仰のシャロムを与えてください。希望のシャロムを与えてください。目覚めているシャロムを与えてください。目覚めてあなたに仕える 主よ、シャロームを与えてください。主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって、主よ、パスタにあらゆるシャロームとビクトリー栄光をあなたが与えてください。そして天聖一同、主よ、働き人一人一人にこのシャロムの祝福を押して揺すって炙るんばかり与えてくださり、彼らが本当にこのシャロムに預かっているものとして、その印、その印を持って世でイエス様を明かすことができますように。主よ、あなたがこのシャロムにまつわるその全ての守り、全ての癒し、全ての導き、全ての育み、全ての強さを私たちに与えてくださることを感謝いたします。シャローム、これはあなたが天聖一同に与えてくださったもの、私たちに与えられていることを感謝いたします。天聖一同が今日のこのシャロームにまつわり、霊魂魂が健やかでありますように、魂が救われ、全てに救われ健やかでありますように。主の皆を大いに褒めたたえ、主の皆に栄光を期すことができますように。父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みのシャロームを与えてください。イエスの皆によって感謝して祈りました。アメン。主の祈りです。
主の祈り。天に
増します。我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許す孤独、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたにシャロームを与えてくださいますように。
アーメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。